きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。
ソーサーたちの戯言。
ブンブン、ハロー YouTube。
早見くん目に笑っちゃったから被っちゃった。
ブンブン、
あれってなんて言うんだっけ、
ボイス、
のどビート、
え、
のどベース、のどベース、
本当に、
ブンブン、
そうなの、
うん、
そんな日本風の名前なんだ。
でもさ、あれって男の人しかできないよね、知ってた？
そうなの、
ブン、だってのどぼとけをさ鳴らして、
あ、
やってみて、
ブンブンブンブンブン、
無理なのよ。
いや、思ったよ、この間ワナチルでもさ、オクターブ下げて歌ったじゃん、
うん、無理だったっしょ、
なんか変な声入ってる人
なんか、ワナチルチルめちゃめちゃ、よくよくほのちゃんの声だけ聞くと、うん、なんかワナチルチルみたいな、なんか乗り遅れた人みたいな
声、変なさ、声入ってる歌になっちゃってたから。
いや、でもそうなりがちよ。
いいよね、男の人の中の低い喉仏系。
確かにね。でなんか思い出したけど、最近出たなんだっけ、クリーピーナッツの曲もさ、
うん、
かつて天才だった俺たちへか、 あれもめっちゃかっこいいんだけど、うん、サビでなんか多分松永さんが You とか We とかなんか言ってんのね。なんかそれ聞くとちょっと笑っちゃうんだよね。
そこだけフィーチャーしちゃうとね、やっぱ
You と We って合いの手入れてる。気になる、あれ
飾りだからね。
飾りではないか。やっぱあれによって、ね、
それと一緒に聞くもんだからさ、そこでフィーチャーしちゃうと変になっちゃうじゃん。
読めない月だよ。疲れたか。
大好き。
なんだそりゃ。
5つ目。ラジオネーム、柔らかアルマジロ。柔らかアルマジロを1つ目に読むこと多くない？
選抜されがちだな。
こんばんは。自転車の鍵がいつもの場所になく困ってしまいました。着ていた服の中、財布の中にもなく、僕の部屋の、僕が普段生息している地域近辺にもなく、探し回った挙句、そろそろ捨てようかと思っていたゴミ袋の中にひっそりと保管されていたのを発見。捕獲しました、
うん、
もう少しではるばる旅に出ることところでした。セーフー。何か危ないものを忘れた、なくしたエピソードとかはありますか？って
あるでしょ。
たくさんあるよね。
たくさんあるよね。
そんなの毎日のように起こってる。
鍵持ちたくないもん。
私たち何を聞いてるんだ。そんなのめっちゃあるよ。
絶対にあるよ。
でも、ね、鍵もめっちゃあるね。
鍵って本当になんか不都合だよね。あんな大事なものがさ、
なくなるために
やすい感じ
あるって感じ。そう、一旦なくなるっていうのがなんか運命づけられてる。
う
ん、
本当にそうだよ。
財布もあるよ、私落としたこと。
私もある。
ある？
あの去年上海に行って、
うん、
上海ディズニーランドで落として。
うわ、最悪じゃん。
帰る日だったの。
最悪じゃん。
だから飛行機間に合わねえってなったんだけど、上海ディズニーランドめっちゃちゃんとしてるから、
ああ、
手厚くあのそのまましてくれて、お金も減ってなかった。
ああ、さすが上海。
ありがとう、上海ディズニ
ー。そうだよね。え、なんか落としたものでめちゃめちゃ変わったものとかある？これまで。
変わったものないね、そんなもん。
ひでえ。
やっぱさ、プリクラとか落としちゃったことあるわけよ。
ああ、逆に私拾ったことあるよ。
拾うこともある。
うん。
だからその人の気持ちに立つとすごい
恥ずかしいよね。
そう、かわいそうだから、なんか悩んで、たまにこう拾って捕獲してあげてる私も。
どうすんの、その捕獲したもの。
なんか家のどっかにあるけど。
気持ち悪いことすんのやめなよ。
いやでもさ、誰かに拾われるの、なんか踏まれたりするのかわいそうじゃない？なんか
踏み絵みたいな、
踏み絵みたいになっちゃう。はい、ソーサーネーム、シャオリンさん。今までサイレントソーサーのスタンスを貫いてきましたが、今回お聞きしたいことが生まれたのでお便りを送っちゃいます。
お聞きしたいこと、
なんだろう。私はこの4月に大学に入学した1年生です。コロナの影響でオンライン授業を受けています。その中で、初めましての方たちとグループになって、Zoom 上で共同作業をすることがあったのですが、
うん、
なんとその中の一人が、ほのかさんにそっくりだったんです。
ちょっとそっくりな人多くないですか？
外見をさることながら、意識の高さと、お茶のバランス具合もそっくりで、なんとお名前まで、ほのかさんだったんです。怖い話やん。
それお化けやん。
雑談の中で私の大好きなポッドキャストのホストさんに似てるんだよと伝えようか迷いましたが、オンラインで作業するだけの間柄の私に言われたら怖くなるかな、そんなこと急に言われても困るかな、なんで音声コンテンツの人の顔を知ってるの、そもそもポッドキャストって何と思われたらどうしようなどなど、不安から伝えることができないまま楽器が終わりました。
なるほど。
オンライン授業かつテレビで見る芸能人に似ているのとはまた話が違うというのがこの話のミソですね。
うん、
今から伝えることもできますが、伝えたことでその子がこの回を聞いたとき、え、これ私のことじゃんとなるのも怖いので、その子がほのかさんに似ていたことは心で葬ろうと思います。
悲しい。
そこで質問です。ほのかさん、かりんさんに似ている人にこれから遭遇したときどうするのが正解なんでしょうか、っていう。
あー、なるほど。
似てる人めっちゃ言われるんだけど。
ほのか、かりんのそっくりさん発見コーナーもしかしてですけどみたいな、私の大学のオンライン授業に出席されてましたかとか
もしかしてですけど確認をね、やっぱもしかするとで私だって大学に行ってる可能性あるから、
そうそう、そういう感じで、もしかしてですけどアメリカカリフォルニア州にこの前いらっしゃいましたかとか
いないわ。
目撃情報を募集したらいいんじゃない。
確かにね。そしたらやっぱりそれは違うよとか、
うん、
あ、そこ通ったわ確かにとかね。
そうね。なんか本当私が言われて、まあ、一番こうどう反応したらいいか分かんない言葉の多くにあれがあるのよ、
うん、
なんかその友達にめっちゃ似てる子がいてって私めっちゃ言われるんだけど
あ、でも言っちゃう私もそれ。
そう、全然さ、その子がどんな子かも分からんからなんか喜べもしないしかといって落ち込むこともできない、なんか知らない人だから
そうなんだ
って、あ、よくいる顔なんだよねとしか言えない
でそれで言うとやっぱさ、じゃあこの人は言わなくてよかったよね、なんか多分
その子に、
うん、
確かにね。
なんかさ、だから芸能人のさ、なんか戸田恵梨香に似てるよねとか言ったらさ、え、ありがとうってなるけどさ、
あ、じゃあ逆にほのちゃんは芸能人だと誰に似てるって言われる、
なんだっけ、粗品じゃなくてさ、
おばたのお兄さん、おばたのそれもこの子に言えない、だからほら、ほのちゃんに似てるって言えないから代わりにほのちゃんに似てる芸能人に似てるって言えばいいのかなって思ったんだけど、
う
ん、あれじゃん、アナウンサー竹内アナ、
あ、そう、一応マックスはそれ
なんで、シャオリンさんはこの子に竹内アナに似てるって言われないっていうのが正解なんじゃん
なんで私を経由しないんだっけじゃあぜひちょっと、あの、恐れずに見つけた場合にはまず私たち教えてもらっていいですか、
目撃情報、ま、こんなとこにいないよなって思っても、うん、一旦ちょっと我々やっぱ、ね、よく似た顔がいるタイプの人間なんで
確認したい。ドッペルゲンガー3人までだからさ、言っていいの
操作ネームめめさん、こんばんは。お風呂のパイプを取り替えてた時に私のメールがソサタで読まれてびっくりしちゃいました。
すごいタイミング
なあ、この方、あの、イソフラボンが、
あの
多分あ私たちの発音の問題で認識されてなかったんですけどイソフラボンでしたか、
海外にお住まいのね、
完全な聞き間違いでしたってことで、あの、よかったです。ところでかりんさん、天ぷらが好きなんですね、
うん、
偶然かな、私の父は天丼屋をしています。もしよかったら機会があるときにぜひほのかさんも一緒に横浜にある、豊野丼に行ってください。だって、ところでお二人はどんな、異性の顔がタイプですか、醤油、マヨネーズ、ケチャップ、生姜をどれですか、ちなすみません、トゥープライベートの質問ですか、ではこんばんは、おやすみなさいということで、
その前にそのお父様がさ天丼屋やってるっていうのがすごいでかすぎて、
てかこれ調べたんだけど、うん、結構有名な、
有名店だよね、
え、なんかさ 3.6 ぐらい、なんかすっごい高い評価の
さレビューたくさんあった、
これ行くしか、
行こう、
行くしかだよね。
どこら辺なんだっけ、なんか横浜、あ、そうだ、
横浜か、豊野丼ってだってめっちゃ
有名そうだ、なんか2つあるらしい、なんか他にもあるらしいから気をつけてっていう、
すごくない、だから私たちのラジオのリスナーさんなんですよ、娘さんはって言っていいってこと、
キモ
い
やん、
キモ
キモ、主張強すぎる
それこそね、よくいる顔のお二人がいて
なんか何者なんだろうって思われちゃう、本
当に思われますね。で、異性の顔のタイプは醤油、マヨネーズ、ケチャップって何、
ケチャップ顔ってあるんだっけ、
ないよ、
もうついていけなくなってるわな、
塩顔どれですかだって、
うん、なんかあんまないんだよな。
私はですね、やっぱ薄い顔が好きなんですよ。
あ、確かにかりんちゃんそうだね、
あの、もう覚えられるか覚えられないかのもう境ぐらいの顔が好きやっぱ伊藤健太郎の顔とか結構好きだから、
あー、成田凌薄いかな、
あ、成田凌はね、顔はあんまり好きじゃなかった、
は本当にそれイラッとくるわ、ダメだよ
偉そう、
偉そうだよ、
偉そうだって
何が好きなの、
なんか
オーラ、
雰囲気
雰囲気、でも雰囲気めっちゃいいもんね、
雰囲気がいい、 そう、顔は伊藤健太郎みたいな。
私なんだろう、なんかちょっと可愛らしい感じの唇の人。
誰一番わかんないんだけど、それでも何顔が好きですかって聞いてるのに、可愛らしい顔の唇の人って何
あんまないな。
赤いとか唇が、
あ、違う違う違う、なんか薄いっていうかさ、薄いなんかふにゃん、なんか千葉雄大くんみたいな。
え、薄いか、
薄くなかったっけ。でもなんかさ、オメガみたいな口っていうのかな。わかるかな、オメガまでいかないけど、
ちょっと口角の上がった、
あ、そうそうそう、
でもほのちゃんもそういう口じゃん。
嘘、
そうだよ、オメガだよ。
え、キモいの自分のそれは無意識だったわ。
あと、あの、私目がこうちょっと死んでる人が好きだ
な。あ、それ前から言ってるんです
けど、そう、
目が死んでる人ってなかなか難しいよね。
染谷翔太とか、
ああ
、ああいう感じです。浅香光大くんとか、ああいう目の死に方の人が好き。
マルコさん、お二人に伺いたいことがありメールを送らせていただきます。暑い日々が続き、この猛暑の中の楽しみとして好きなアイスをまとめ買いしベランダで食べる、
最強だ、
うん、この小さなささやかな時間が楽しみになっています。そこで2人に一番好きなアイスやおすすめのアイスがあったら教えてほしいです。ちなみに私はめちゃくちゃ王道ですが、パピコが本当に好きです。パカッと2つに割って、てっぺんの蓋みたいなところをペコッと外したところまで食べてしまうくらいです。
私も食べちゃう、ペコッと外したところ。
わかるわ。
うわー、これね、迷うな。
私やっぱね、雪見大福がめちゃくちゃ好きなんだよね。
あー、私はピノです、
ね、普通すぎる。
あ、でもあとパッパ、あれも好き、パルムも好きだし、
うん、
迷う
な。なんか一時さ、あれハマってるとか言ってなかった、なんだっけ、なんかくっついてるアイス、
何それ
配信でさ、あのつぶつぶがついてるアイス好きとか言ってなかったっけ。
あ、チョコのね、チョコのコーティングされてるやつ。あれなんか名前なんていうのちょっとわかんないんだけど、あれはもう毎日食べてるから。
あ、もう普通日常になっちゃったんだ
でも、あ、みんなに試してみてほしくて、うん、あの、私の家ではあのよく食べるものがあって、あんず棒ってわかる。
わかんない。
駄菓子であんず棒っていうのがあるんだけど、
リンゴ飴みたいな、
あ、なんて言えばいいんだろう、なんかチューチューアイスみたいな、
あ、
なんかやつで凍らせてもいいし、はいはい、そのまま食べてもいい
みたいな、ジェルみたいなやつ、
ね、そう、ジェルみたいなのであんずが入ってるみたいのがあるんだけど、あれを凍らせて食べるのがちっちゃい頃から大好きなんですけど。
いいね、
あれめちゃめちゃ美味しいし、カロリーもそんな高くないのでおすすめです。
最近でも売ってる？
あ、取り寄せてる。もう
取り寄せてるの本物やん。
あんまり普通のスーパーに売ってない。
売ってないもんね。
そう、でもピノだな、やっぱ
ピノか。あと食べるミルク牧場だっけ、
はい、それ
最近美味しい。なんかね、ファミマで売ってる、ファミマがなんか開発したみたいなやつ。
あとあれ、あれ、丸ごと桃。
丸ごと、なんだっけ、
なんかセブンかなんかのさアイスでさ、
コンビニ商法にめっちゃ載ってる
なんか桃、完熟桃みたいな、完熟シリーズみたいなやつ、
気がする。
あれのマンゴーもめっちゃ美味しいんだけど、
美味しい、ね、
桃もやばい。
最近そのさ、コンビニのやつすごいよね。
やばいよ、やっぱ白熊も美味しいじゃん。
白熊はもうレトロっていうか昔から
だね。昔からあるからね。やっぱアイスの話させたら止まんないよ、本当に続いて、かりんちゃんのローウィーズリーが大好きな高3のなこです。 ありがとうございます。はい、実は私にはお二人と共通点があります。
え、
まず一つ目、私はかりんちゃんと同じでおでこが狭いのです。指がギリギリ3本入るくらいです。あ、そう、私も入んない。
入ってる。
あ、じゃあ同じぐらい、うん、あ、すごい、結構狭いよそれ。ほのちゃんとの共通点は吹奏楽部ということです。小学校から8年間続けてきた吹奏楽でしたが、受験生なので引退しました。行きたい大学に吹奏楽サークルがあるので楽器を買って続けようと思います。ゆととあのお二人には自慢できるような誰かとの共通点はありますか。だって
何ある、なんか共通点、クレバと江戸川区出身同じだから誇りを持ってくれ。
あ、知らなかったからね、それ。
江戸川区なんです。かなりレプゼンしてるとか、かなり曲にも入ってますから。
ちなみに江戸川区出身は意外とジャニーズの方も、
え、そうなの、
非常に多くてですね。ええ、ええ
急に、
ええ、ええ、そうなんですよ。あの亀梨和也くんは江戸川で野球少年でしたから。
そうだね、野球河原でやってそうだもんね。
そうなんでございます、
うん、
で、あとはあのスノーマンのね方が 3人ぐらいものすごく江戸川をレプレゼンされていらっしゃいましてですね、
うん、
ちょっとあの名前は私はあのジャニーズがちょっと詳しくないのでわからないんですが、うん、スノーマンの方は
スノーマンの方って別に1人じゃないはずなんだけどね
3人ぐらいがスノーマン9人ぐらいいて3人ぐらい江戸川区の
率高いんだそんな
江戸川率高いんです、
うん、
で私のね最寄りの駅とかにもあの結構出没情報があるぐらい、うんうんうん、やっぱ江戸川をフューチャリングされてるっていうのは、まあ、一個共通点としてあの導き出される回答かと思われます。はいいかがですか？
負けてないよあの私のね国立市はうかりさん出身、地元のレ
プチになっちゃってるから、ま
あ、うかりさんが出身、
うん、
だからやっぱねヤンキーが多かったのよ私の地
元。あれだよね、総長だったんだよね、うかりさんは、うん、
で私もなんか通りかかってお会い見かけたことはありますけど、本当にすごい目立つ大きい
ひどいな、うか
りさん優しそうな雰囲気だったけど。
はい、なこちゃんにはじゃあロン・ウィーズリーのモノマネをプレゼントさせていただきます。
やって久しぶりに。
あなたの名前は？僕らロン・ウィーズリー、よろしく。魔法かけるの？やってみせてお日様ひなげくとろけたバター、このぬめぬめを黄色に変えよう。その呪文本当に合ってるのっていう感じですね。
フルコースよ
ありがとうございました。
ですごいね、ロン・ウィーズリーが大好きなっていうのも。
ありがとう、
ピンポイント。
ありがとう
ロンがね、ありがとうねクラムボンさん、
はい、
ワナチュル聞いてくれたそうです。いやもう中毒性もあって何回もこんなに書き方してないねごめんなさい、気持ち悪い読み方しちゃった。初めての作詞作曲とは思えないクオリティ、中毒性あって何回もリピリピです。お二人の行動力と実現力に尊敬です。そんなアーティスト糸田和に声に関する質問です。私は声が低いことが理由でよく機嫌悪い、疲れてるのと聞かれます。普通に話してるんだけどなと思うのですが、
うん、
常に声を高めにして話すの大変なので困ってます。お二人は自分の声のせいで困ったこと、また自分の声のおかげで良かったことはありますか？
なるほど。ほのちゃんよく確かに声が低くて疲れてる
時から疲れてるとかさ
言われて
る、テンションが低いとか言われるけど、そんなことないんだよ。
声が小さいとか
も言われてる、声も小さいも言われるし書かれてしそんなことはないんですよ
そうだね、
うん、いや声は、うん、でもかりんちゃんやっぱ声がすごいやっぱりいいと言われるってさ、どうなの？
いやでも私もあの声がなんだろう、通りにくいの。なんか
そう、
今静かな場所で喋ってるじゃん
、うん、
なんかもうちょっとこううるさい人がたくさんいた時、うるさい人っていうかみんなが喋ってるっ、ね、そうわーわーなってる中でなんかこう発言したりとかしなきゃいけない時になんか結構基本の声が高めだからか、なんか低い声の人が喋ってると
打ち消されちゃう。低い人の声にするなよ。
え違う違う、ほのちゃんとかじゃなくてその会議とかね、うん、学校のホームルームとかで、
はいはい、
男の子とかが喋ってたりすると、
太い声ね、
そうそうそう太い声か、
うん、
の人が喋ってると完全に打ち消されちゃう声が。
あ、分かるよ。
なんか細いからかな声が、分かんないけど、うん、でどんなに張り上げてんのに全然届かないことみたいなことは結構あって、
うん、
なんかそれでこう発言しようと思ってもスルーされるとかいうのはあったよ。
あるんだ、かりんちゃん
の声でも声が届かない。
届かないんだ、
うん、
私もあるね。やっぱ困ったのはさ合唱の時だよね、やっぱ、
うん、
あの中学校の時とかさ歌のテストとかなかった？
あった
あったじゃん。で人前で歌わされるんだけどさ、
うん、
声が低いから出ないわけ、高い声が、うん、でもなんか裏声でやっぱ女子のなんかソプラノ入んなきゃいけないからすっごい下手くそで
かわいそう
ナチュラルにね、
かわいそうだったん
だ
けど、
だから今はすごい低い声で生活できて嬉しい
そうなんだ、うん、ポジティブだね。あれあれとかあのさ店員さん呼べない。
あ、呼べない。
すいませんが全然届かないっていう。
でもさなんかさすいませんって言う前にさこいつ意識してんなって思われるとすごい嫌じゃん。あと、こいつ言おうとしてんなみたいな。
なんでいいじゃん。
え、やだやだやだ、
気づかれて。
あ、違う違う違う、そう一緒にいる人に、
うん、
なんかナチュラルにさ呼びたいじゃん、もっとなんかなんかな頑張ってさ緊張しちゃうんだよね呼ぶ前ちょっと。
なんで？
いや来ないかも、気づかれないかもって思ってさ。
大体気づかれないんだよ。
大体気づかれないからさ、
ほんと声が通んないから。
ベンティさんにさ昔レビューかなんかで声がバリの
あ
なんだっけ、ガブランと
言われたね、
あのバンブーカ、
うん、
に似てるって言われたのがめっちゃ嬉しかった。
確かに。でも糸タブ始めてから声を褒められることが増えて、
うん、
あ、なんか声とかってこう褒められる対象に入るんだって。
褒められたことなかったの？
あんまりなかったね、
えー、
うん、だから嬉しいなって思ってます。
意外ですね。カレイさん、
ありがとうございました。水野さん、
うん、
暑いですね。とても暑いです。脇汗ガバガバなので汗じゃないよ感染ガバガバなので汗に困る毎日です。実はお二人に相談したいことが。私水野、10月になると神有月と異称される県の田舎に住んでいます。町内のおじいちゃんおばあちゃんみんなマブたちです。
マブたち
そこで私はネオ五条楽園がある京の都に移り住むことにしたのです、
うん、
苦しくて辛いから憧れの場所で好きなことをやりたいと思い、逃げようとジョブチェンジしようと努力しています。そこで友達とお隣さん問題が出てきます、
うん、
いわゆる過疎地域の地元では引っ越しが終わり、お隣さんへの挨拶とその後すれ違った時の挨拶は当たり前のようなものです。しかし都会だと無視されそうという先入観がありとても不安、
うん、
あと京の都に友達は一人もいません。ほのかさんのように自分のスカートの印象を皮切りに会話する自信もありませんどうかこんな水野に手を差し伸べてはくださいませんか。だって隣人問題ね、引っ越した後。
あ、でもなんかあんまそういうの意識したことないの。確かに
引っ越してないからじゃない。
引っ越してないからだわ
私でも一人暮らしの時やっぱ結構緊張
しました。あ、隣人の挨拶、
挨拶行ったけどやっぱ優しいファミリーとかが多くてよかったなって思ったけど、それでもやっぱものすごく仲良くなるかって言われるとちょっとね。
まあでも一緒のなんかマンション住んでる人と仲良くはなりたくないもんね。その別に。
そうなんだよね、
ちょっと気使っちゃうもんね。
やっぱあなたの番ですみたいなことが起こりかねないから
最悪ね、一番最悪なケースね。
最悪なケース殺人起こるか
関係が深すぎるとね。
関係が深すぎると
。そうだから、うん、でも友達とかはね、どう
なんでしょうか。これでもネオ五条のこと友達になったら、
確かにそうじゃん。
ヤブンブンさんと、
そうじゃん。
いやポッドキャストってそういうところですよ。友達が全国にできますから
本当か。
今日の都でポッドキャストをやってる方もおる。彼らにお声をかけたらいかがじゃろうか
天の声
よ。
確かにね、もう確実にいるもんね。いる人がもういるから。
あとなんかどうやらあのヤブンブンさんとかも京の都でやっぱ友達がたくさんいそうな感じがあるから、うん、雰囲気的にね、
うん、
すっごい適当なこと言ってますけど
活動、ね、どうでしょうね。いかがですか。
やっぱ趣味から広げてくっていうのが一番いいんじゃない。その隣人とかから仲良くなってくっていうより、
なんか大人になってくるとその方がいいよね。
うん、水野さんも絶対趣味めっちゃあるじゃん、
うん、
音楽系のね、
うん、
とかさ、そういうのから広げてったらいいんじゃない。
ちょっと勇気を出して音楽趣味で友達を作ったらどうでしょうか。
ちなみにやっぱ都心はどうしてもね、その隣人付き合いはあの希薄になりますので。
まあね、
そう、そこはちょっとね寂しいかもしれないけど最初仕方ないと思って、地域性です
東京代表するものとしてアスピリンさん、私は社会人5年目です。5年目にもなるとたくさんの後輩ができ、彼らを教育指導する立場になります。
えらみやん、
すごい。先日3つ下の後輩に仕事を教える機会がありました。その仕事は PC 上のデータを Excel にまとめるという簡単な内容です。その中で Excel の表に列を挿入するという操作が必要になりました。後輩ちゃんは言いました。これどうやればいいんですかいや知らんのかい。はい教えましたと。その後セル内の数値を中央揃えするという操作が必要になりました。これは難なくできたので、私がそれはできるんだねと言うと、後輩ちゃんは言いました。それくらいできますよ。いやどの口が言うとんねん。可愛い後輩を持って私は幸せです。お二人の可愛い後輩もぜひ紹介してくださいませ。
あ、なるほどね。
ねすごいなんかでもいい先輩感に溢れてるね。
でも確かにさ、列をまあエクセルねやったことない人はいると思うけど、
うん、
列を挿入するって作業よりもセル内の数値を中央揃えする方がむずくない？どう考えても
確かにあんま使わないからね。
うん、列も挿入できないのに中央揃えできるんだ、うん、おもろいな。
後輩か。
ふのちゃんどうですか？
後輩ね、でもなんかあの私そんななんか先輩先輩全然してないからさ。
してない。なん
かこういうエピソードがないわ。なんか声とかやってあげてさみたいな。
教えたりとか、
うん、なんかもういつも丁重にもお願いしてる逆に。でもちょっとこれがわからないんですけれども。
そんな敬語なの？
いやそこまで固くはないけど、もう基本的にもう下に
これやってみてみたいなないの？
ないよ。ちょっと恐れながらやってる。そのお願いする時もこれやってみてもらえるかな、ちょっと間違ってたらごめんねみたいな感じになってる。
弱
弱い弱い
とか言って笑ってるけど、私もそうだわ。
いや難しいよね、
後輩の育成があんま得意じゃなくて、なんか3年目ぐらいまでは結構頑張ってやってたの、
うん、
その任されるからやってたんだけど、途中で向いてないなって思ってからはなんか後輩に頼るようになって、ちょっと私これできないんだけど、
でも意外にその方が伸びるんじゃないかなって思ってる。
なんかさ、あのダメな親の子供はしっかりしてるみたいな、その理論で
行きたい。
その理論でいければいい
な。やっぱダメだなって言ってさ、成長する的なね。
そうそうそう。でもなんかなぜかさ、私さ会社でさ毎年その新人の研修の
なんかやってたよね、
代表社員みたいなのに毎年選ばれて、なんかなんで私を選ぶのか本当に毎回思うわけ。こんな耳の後ろが金髪になってる社員をさ選ばない
方が、しっかりしてそうに見えるじゃない、
選ばない方がいいでしょ。いや毎年適当なこと言って、去年なんてパーってね1時間ぐらい仕事内容説明したの、
はいはい、
分かんないことあったらなんか質問してねって言ったら、うん、あすいません結構全部分かんなかったんですけどって言われたの。やばくない？
結構正直者だね。
正直者すぎるし、私の説明そんな下手だったんかいってなって、そっか、えどこからみたいな。
それ正直だね。
正直だったよ。だからもうダメ、説明も慣れてない。
難しいよね。だから先輩が得意な人はやっぱいるからさ、
そう仕切るのがね、うん、上手だったりね、教えるのが上手な人っているよね、
うん、
一定数ね。
逆にいい後輩かっていうとそれもなんか分からんしな。
あーそれは絶対違う。でも相談とかできないんだもん、うん、
なんか両方不得意っていうのはどうなんだろうね。
全員同期がいい。
分かる分かる。
キモ。全員同期がいいとか。
ゆとりすぎる本当に。
全員同期みたいになんないかな、
うん、なんかみんな分かんないことはさ教え合って分かること助け合う世の中にしたいよね。
あれみたい言ってることが踊る大捜査線2の犯人。
そうなの？犯人なの？
組織に上も下もねえよみたいなこと言って
る。事件起こすやん。
リーダーなんていらねえみたいな。
やばいじゃん。反発するじゃん社会に。
踊るじゃん、踊るの
人
じゃ
ん。社会壊したくないよねそんなことで。頑張るわ一生懸命。
頑張ろう。どうもこんにちは、しんちょうです。夏休みに突入しましたが、部活以外暇なのは相変わらず、一日中ネットフリックスを見る日々が続いています、
うん、
そこでただ見ているだけではもったいないと思い、ノートに作品の紹介記事を書いて載せようと考えているのですが、文章がうまくまとまりません、
うん、
そこでお二人に質問です。文章を書くとき、相手に分かりやすいように心がけていることはありますか？面白そうだと思ってもらうにはどのような文章にしたらいいのでしょうか？特に広報の方よろしくお願いします、
うん、
お時間ありましたらお二人の最近見てるネットフリックス作品について教えてください、ということで。
なんかしっかりしてるね身長。
身長だって高校1年生男子でしょ。身長が伸びちゃった。
身長が伸びちゃったね。だから身長なんだよね。
うん、かわいい。
かわいい
よね。名前も含めてか。ノートに文章を書く。やっぱ今ノートですよ。
みんなノート書くんで、高校生でノート書くんだね。
まあ粗品も若林も始めましたからね。ノートの時代
なのかな。お笑い芸人さん始めてますもんね。
ノートの時代です。文章を書くときに相手に分かりやすいに心がけてる。
でも
広報の方。
広報の方ね、あんま得意じゃないんだよね。そんなに得意じゃないんだけど。まあ、作品の紹介、しかも作品の紹介記事を書こうとしてるんだ。
なるほどね。
でもどうですこれ。
あ、私もまああのまぐりなりにも文章に携わっておりますから
、うん、
お伝えいたしますと、うん、やっぱあのすごい綺麗にまとまった文章っていうものはですね、うん、もう数多く存在いたします、
まあ、今ねみんな書けるから、
みんなで、あのだいたい本とかあの雑誌とかもいろんなものが出てる中で、
うん、
あの綺麗にまとまったものっていうのはね、レビューとかもあるし、
はい、
あの存在しますので、
うん、
ノートとかで書くのであればやっぱ熱量が伝わった方がいいんじゃない、個人的な。
他人さんは本当にそう思ってるの？
え、本当に思ってる。なんでなんで？
熱量か。
なんかそのやっぱめちゃめちゃ個人的に推してます、うん、この作品っていう方が。
あ、確かにね、
読んだと読みたくなる、あ、見たくなんない？
なんかだってさ、みんな愛の不時着だってね、みんな面白いわ、面白いと思うから。
そうそうそうそう。
なんかなんで身長が愛の不時着を面白いと思ったのかは気になるよね。
そうそうそう、その方がいいような気がする、うん、なんか結構ノートとか多いのって、
うん、
この作品の 面白さの根源は3つあるみたいな、なんかさ、こうさ、ちょっと難しく
要約しちゃうみたいな、ね、
そうそうそう、ちょっと自己啓発本っぽくさ、うん、みんなまとめてるけど、うん、なんかもっと熱量系の
が個人がね、
高一男子が思う愛の不時着の面白さ、
読む
これ読みたくないですか？
読む、
そういうことでございます。
ちょ書いてくれ、ぜひ。
タイトルもね、ぜひ高一男子が一言つけてもら
ったら確かにね、高一男子はなんでって思うもんね、
うん、気になる、
試してみて、
全世代に刺さるから、それで
そっから全世代に刺さ
るあとおすすめのネットフリックス作品だって。
ああ、
ちょ、あちこち踊り
ネットフリックス全然関係ないじゃん
あちこち踊り見よう、みんな。あちこち踊り本当おすすめします。
あとラジオみたいなんだよね、
あれ、あれ大好きです。あと宮下草薙の15分、
私もハマっちゃった。
ハマった、
あ
やばくない、草薙の15分あ、またラジオの話になっちゃって申し訳ないんだけど
そっから草薙さんの YouTube を見始めたからね。
あー、そうその流れよ結局宮下の YouTube を見ちゃって、
あ、草薙さんじゃない、宮下さん、
あ、そうそう、宮下の YouTube 見ちゃって、なんかあのめちゃめちゃおもちゃで遊んでるやんってなるっていうね
なんかキリッてしてるからさ、顔が、
うん、
もっとこわもてなのかと思ってたからさ。
いや、ほんとね、あのツイッターには書いたんですが、宮下がただただ彼女とディズニーランドに行った話とかしてる回とかあってラジオでただね、ただただ行っただけだよ、あれ。
本当に日記みたいな感じなんだよね。
かわいい、ほんとに
素朴、
素朴です。素朴なのが好きなんだよ、
うん、なんかね、サーチってやつおすすめされてね、めっちゃ見たいと思ってたけど見てないんだよね。
へえ。
なんかサスペンスらしいんだけど、ずっと画面だけで物語進むんだって。
え、気になる。
SNS の物語だけで、なんか行方不明になっちゃった子供、
うん、
かなんかを探すのがずっとこう Facebook の画面とか、SNS の画面だけで進むので、100分できるってどんな感じなんだろうっていうのは気になってます。
いいね。え、なんか日本沈没がさ、めちゃめちゃ叩かれてるよね。
あ、そうなの、アニメの。
そうそうそうそう、なんか岩佐、私見てないんだけど叩かれてたから、
うん、
岩佐監督ってそのアニメ作ってる監督のことめちゃめちゃ好きなんだけど、
うん、
あれはなんかすごい賛否両論あって、
なん
か
どういう意味でなんだ、
いや、なんか論理が破綻してるみたいな感じで
書かれて、怖い怖い、
どうなんですか、教えて詳しい人
見てる人
がいたら見る勇気がなくなってるよ、それで言葉。はい、パーカーから、最近以前のようにコーナーをやる機会が少なくなったと思うので、少しコーナーを考えてみました。いろんな人が送れたらいいなと思うので、もしよければ使ってやってください、
うん、
いらなければ海の見える静かな丘に埋葬してあげてくださいということ。優しいね。あの、ゆずたわには、あの、ゆとたは番組外作家っていうのがいるんでしょうねきっと。
私たちが考えてくれ
るとね、考えてないからずっと多分企画を、うん、
ずっと同じでやってるからね。
で、これはちょっと今から読むので、毎週ね、なんかこう1通ずつとかね紹介できたらいいなと思いますんで、うん、コーナーとしてやっていきます。1つ目、今週のおちょ。ほのかさん、かりんさんに起こった、もしくは起こしたおっちょこちょいな出来事を送ってもらうコーナー。
あー、いいね。
例えば、かりんさん予約したと思っていたお店の予約を実は失敗してた。これ実話なんだけど、実話なんだけど最悪だわほのかさん、木に生えていたキノコをやったワンカップ、んワンアップキノコだとパクリ。
マジでやばくない、頭おっちょとかじゃなくて
もう例が斬新すぎて読めなかったわ
やばい人やん。
まあ、こんな感じで、あの、架空の出来事でもいいし、うん、なんかこう当てはめて送ってくださいまし、
はい。
で、続いてもう一つが、全世代っていうシンプル
な曲なんだけ
ど老若男女問わず聞かれているこのゆとたわなので、どんな世代の方からのメールにも答えていかなければならない。ここでは総さんから送られてきたメールの内容がどんなものであれきちんと答えを出すコーナー。
答えを出すの一番苦手なんだよ
確かにこれいいな。例、総さんから、ハリンさん、どうして海は青いのと聞かれたら、私が、うん、それはね、〇〇だよと締めるなるほど、
あの小学生のお便りみたいな感じか。
そうだね、ハイビから聞かれたら答えなきゃいけないし、うん、まあ例えばすごく難しい質問もあるかもしれないよね、
はいはい、
人生っていつまで続くのみたいな、
つら
っ、死って何みたいな、
つらいつらいつらい、
そういう難しい質問にもどうにか、それはね〇〇だよで答えていきますという、
分かった
コーナーです。これもぜひ送ってください。で、3つ目が、 リビングデッド、
うん、
かっこいいな。昔のコーナーを復活させて行うだって。収録3日前ぐらいにツイッターで告知して送ってもらう感じってこと。
あ、
エトラップとかエト短歌とか、まあ、エト短には実はね、いろんなコーナーがこれまであって途中で飽きて 2,3 回で終わってるんですよ。
生まれてはね、命を失ってるからね。
それを復活させていくっていうコーナーでございます。どうする、これなんかじゃあ復活第1弾ちょっとモシラジをじゃあ次やろうかな。モシラジというのはですね、もしも〇〇がラジオをやったらみたいな感じで、糸田のオープニングを私とほのちゃんではなく、例えば前やったのは毛ガニとなんだっけアルパカとか、なんかそういうちょっとあんまりね普段ラジオのパーソナリティをやらなさそうな人になり変わって演じてパーソナリティをやってみるっていう企画でございます。なんか振り返れば第何回かにあると思うので見てみて
くださいね。
でそれのなんかお題とかをちょっと募集したいので、
うん、
もしアイデアある方いたらぜひ
お送りくださいまし。
はい、そんな感じでコーナーを始めます。
懐かしいね、こういうのも。
懐かしい、でもやりたかったよね、
うん、
最近なんかやっぱトークばっかりになってたところがありましたんで、ラップもやりたいし短歌もやりたいし、なんで今週のオチョ全世代リビングデッド送ってくださいませ。
待ってます。
それでは皆さん、ツイッターの方はアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでつぶやいてくださいませ。
めっちゃ見てます、よろしくお願いします。
はい、
またメールもね、まだまだ募集、今のやつもメールにぜひ。あ、でもフォームです
か。あ、そうだし、とりあえずメール、
メールはゆとたわアットマーク gmail.com yutotawa@gmail.com にぜひ送ってください。
はい、コーナーの場合はちょっとタイトルに今週のオチョなのか全世代なのか、
うん、
リビングデッドなのかみたいなところはタイトルに書いてもらえると分かりやすいです。
お願いします。
それでは皆さん、今週もありがとうございました。
やだそれやだそれ、
ゆとりっ子たちのたわごとの放送を終了させて、
本当に意味が分かんない何がしたかっていうか分かんない。
それじゃあ
こんばんは、おやすみなさい。